指名商店会散歩。指名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話をしています。こんにちは、指名商店会山本園茶舗の山本達也です。
山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう春らしい日です今日。
たださ、
はい、たださ
2日ほど前むちゃくちゃ寒かったですもんね。
あ、そう、
僕朝びっくりして。
そうでした、そうでした。や
ってもうだいたい預かりなんですよ、うん、
ね、いつもあの半袖で、
そうなんです。あのちょっとあの頭のおかしい子みたいになって
そんなことない、そんなことはないけど、あの暑がりなんやなと思って、はい、拝見してますけど。
でもここのとこ寝るとき T シャツ1枚で短パンで寝てたんですけど、はい、あの朝ゴミ出しに行こうと思ったらもうほんま10メートルなんですよ、じゃ、はい、ゴミ出すのなんて、うん、もうその半袖の T シャツが寒くて。
いや、寒かったと思います。
ちょっと
わかる、
うわーってなって、はいはい、
じゃあまあ半袖はまあ大体ちょっとあれですけどねなかなか、
ちょっとお
かしい、ね、いや、そんなことないけどチャレンジャーではあるかなとは思いますけど ね、
先が思いやられる
これが厚なっていきますからね。
そう、今日もね、はい、日朝は寒かったんですけど、
うん、昼間暖かいみたいですよ。
だってで、なんかちょっと天気予報のね、はい、その週間予報とか見てたら、うん、土日とか、
はい、
最高気温が23度とか4度で、
もう、はい、そうそうそう、
最低気温が7度とか、
うん、ものすごい差ですよね。
あ、アホちゃうか。
いや、もうなんで、ね、今日暴言が過ぎる
ちょっとひどないですか。
いや、もうなんか抜き温差ついていけへんですよ ね、
ねえ、そう、なんか15度以上、そのなんていうのかな、朝と昼で違うとちょっと体しんどいですもんね。
しんどいですね。だから体調崩してはる方も多いみたいやからね、気をつけていただかないとね。私たち、まあね、もうですけどね、気をつけないといけないですね。
まあしばらくね、なんか三寒四温とか言いますからね、はい、あれですけど、
そんな時には温かいお茶飲んでですね。
あ、そうそう、
はい、
あ、そうそうやね、そういう風につなげない感じね、はい、何年やってんねん、
はい、
はい、ということで、はい、まあ、とりあえず散歩日和ではありますし、うん、
散歩日和です。
まあ、桜も散りかけてるかなとは思うんですけどね、うん、
あ、見張りました、山本さん。
はい、もう先週あの鴨川が桜祭りやってはったし、
はい、
で、まあね、いろんなところ、うち南禅寺さんとかも毎日配達行ったりせんなんですけど、もうこの時間、この時期あれなんですよ、あの配達がね倍時間かかるんですよ
ものすごいでしょ。
もうすごいですよ。
でしょうね。
もう清水さんとか嵐山とかほんまに下手に行けない、
ね、いや、もう近づきたくないよね、まあ、あれやけど、
朝8時9時ぐらいまでに行くとか。
そうですよね、うん、時間ね、ちょっと気をつけないと。
もうほんまに午後の一番ピーク時なんていうのは、もうほんまにちょっと下手に踏み込んだら出てこれへん、
ね、動けないですよね多分ね
大変です、
ね、はい、
そうそう、そうですね。まあ、桜はすごい綺麗でドンピシャな感じではあるんですけど、うん、
はい、
まあ、そこら辺の桜のスポットも含めて今日はお話をしたいなと思ってます。
お願いします。
はい、お店の方はですね、
はい、
2回目ですね。
お、はい、どちらやろう。
竹浜義春さんとこですね。
お菓子屋さんですね。
お菓子屋さんです。
はい、
まあ、めっめっちゃ古いんですよっていう話はお話をして、
そう、歴史のあるねお菓子屋さんやって、
そうそう、いわゆる神聖豆とかをね、はい、まあ、神社さんとかいわゆるそういうところに御用達なんで、
はい、
いわゆるそのなんていうんですかね、神社にこう供物として渡さはるお豆とかお菓子とかをやっぱり作ってはったんでしょうね。だからもうほんまにあの創業が文久とか言うとありますから、
文久っていつやろう、
文久って何っていう話ですけど、
文久っていつなんやろうって思いますけど、
いや、でもね、はい、正直うちらでもそのなんとなくその本家の方のねやつをたどっていくと、そのな、文献として残ってんのは、
はい、
安政やとかその文久やとかっていうのになるんですよ。でもね、おそらくですけども、はい、その竹浜さんのとこなんかは、
ね、
もっと前やと思います、ほんまは。
記録として残ってんのは文久やけどっていうことですね。
記録的なもんといわゆるほんまにやったはった感じっていうのはまたちょっと違うもんがきっとあんやろうなと。だからそういう意味ではね、非常にこう歴史的な由緒あるお菓子屋さんですね。
ねえ、だってお寺とか神社とかですもんね。そうそうそう、お相手さんがね。
で、まあ、今のね、当主というか、
はい、
大将が、9代目って言った
の。9代目なんやすご
あのね、正直言って日本人って4代から5代ぐらい前になると、はい、相当あやふややっていう話があって。
いやでしょうね、
はい、よくほらファミリーヒストリーとか今 NHK でやってはるじゃないですか、
はい、やってはりますね。
あれって結構4代前5代前ぐらいの話なんです、うん、もうそこでさえきっとね、実質の事実あんまりおぼつかへんことが多いらしいんですよ、普通の一般のところは。
そうですよね、うん、
これが例えば中国とか韓国やと、はい、ほら姓も結構同じやったりするでしょ。すごい同じ姓のところが多かったりとか、はいはい、いわゆるその家族のその、うん、なんていうのかな、系譜みたいなもんっていうのがものすごい重視されてるらしくて、う
ん、それを大事にしてこられてる民族なんですね。そうそうそうそう、
だから4代前5代前遡っても割にはっきりと、うん、そのおじいちゃんぐらいがちゃんと教えてくれはるみたいな、
みんながそうやってつないでいってはるから
っていうことがあるらしいんですけど、うん、結構日本の場合は案外そういうなんていうのかな、よっぽどいいお家とかね、
家系図残ってるとかね、
残ってるとかっていうのはあれですけどもね、はい、私も9代目がきっちりと分かるっていうのは
分かるってすごいですよね。
なかなかのもんです
すごいわ、かっこええわ、9代目やって
9代目やって何時代って感じですけどね。まあ、お菓子屋さんって言ってもね、はい、いわゆるそのなんていうかいろんなタイプがあるんですけども、僕好きなんが前も言ってましたけども、はい、洛北っていう、
洛北、またこれは京都らしいお名前がついてる、
はい
はい、
ちょっと硬いまんじゅうなんですよね。
おまんじゅうやのに硬い
側がね。
お
ただね、この中のあんすごいいいっすよ。
中はあんこなんですか、小豆のあんこなんですか、はいはい、
もう竹山さんのとことかもそうなんですけど、はい、ほんまに京都の昔からのお菓子屋さんのいわゆる代表のメーカーみたいなやつって、
はい、
ね、正直最初ねえって思うこと多いんです。
どういう意味で、
いろんな意味で。僕ね、いろんな意味で、実はその前にサラリーマン辞めた時にね、
はい、
これはって、まあ、昔その京都の河原町の方に店があったんで、
はい、
でその時からずっとうちの親父もともども仲良させてもらってる得意先で亀屋義長さんっていうお菓子屋さん、 お池せんべいっていうのがあるんですよ、はい、有名な、
はい、
お茶席なんかで、うん、要ちょっとお東側に出してくれはるおせんべい、でただものすごい味が風流で、パフパフのね、
はい、
もうこれ重量あるんですかっていうぐらい軽いよ。
軽いの中がこうなんていうか、そうそうそうそう、空気いっぱいあるみたいな、
はいはいはい、ほんのり甘いんですけど、
はい、
どう言ったらいいんですかね、普通のそのおせんべいとかお菓子とかを想定して口に入れると、
はい、
なんともなんていうのかな、表紙抜けするという最初
噛み応えとか食べ応えみたいなのが
甘さ味全てにおいて表紙抜けする感じは確かにあって、子供の時何が美味しいんやろって思ってたんですよ。
はいはい、
で自分がある程度お茶やるようになって、お茶席なんかであれするとまあなんとも抹茶に合うよねっていう感じなわけですよ。
だからそれで完成するんですね。
完成する、
お茶と一緒
に。おっしゃる通り、おっしゃる通り、でそれが素晴らしいなと思って、僕好きなお菓子やったんで、
はい、
最後そのなんちゅうのかな、あげるとき皆さんにね、
差し上げはる、
そう、会社の、うん、東京やったんですけど、東京のその、はい、部署のあれとか、ちょっとお世話になったそのクラブの子とかみんなにこう、まあ、選別もらったりするので、はい、選別っていうのは記念品もらったりするので、うん、お返しに渡したんです。
はい、
まあね、みんななんかスカみたいな味やとか
ひど
結構ね 分からへんやつに渡したらあかんな思ったんですよ。
なんてこと。いや、
そう、
ま、お抹茶つけなあかんか
った。そうでね、ほんまにね、うちの母が言ってたんですけども、はい、京都のお菓子屋さんは相当レベル、うん、あのちょっと味の分かる人でないと、うん、なかなか分かってくれあらへんこと多いんえって言って言ってて、
だから全部
なるほどねと、
こう何もかもひっくるめて文化ごとですよね、味わうっていうのが大事なんですね。
だからこの洛北あたりもね、そこの分岐点に立ってるなと。
あ、そうなんや、うん、
これ食べて美味しいって言わはる人は、
はい、
あ、分かったはる人や。
え、でも相当硬いってことですか。
そう、あのね、側が硬いんですけども、うん、いわゆるそこをこう、あれすると中にこう、ま、あんが入ってるわけです。白あんと黒あん選べるんですけど。
あ、へえ、いや、私これいただいたことないし、ものすごく食べてみたいわ。
このね、あんこってほんまに、はい、あの京都のお菓子屋さんのあんっていうのはほんまにいろんなこう、なんていうのかな、角度がついてて、もうそのお菓子屋さんのあんっていう味なんですけど、はい、このあんが秀逸かどうかで多分お菓子屋さんの評価分かれると思うんですけど。
あ、なるほどね。でも要ですもんね、やっぱり味の要なんですね。
あ、ここの寸止めで来るんかとかね、あ、ここを突き抜けはるんやとかね、いろいろそのあるわけですよ。
あ、そうなんですね、うん、
あの竹浜さんのところの一回ちょっとご賞味くださいって感じですね。
洛北っていう、うん、まあ、種類としたらおまんじゅう、焼き
おまんじゅう、
いや、おまんじゅうなんですね、
焼き菓子、
焼き菓子の、
ね、
うん、おまんじゅうなんやけど、焼いてあるタイプのおまんじゅうってことですね、はい。
まあ、ちょっと皮が硬い、昔はなんかげんこつまんじゅうとか言ってはりましたけどね。ぜひぜひちょっと一回
ちょっと、はい、いただきたいです。
いいですよ。
うん、
まあ、あの今回ね、あの、はい、また4月の来週、再来週4月の22日ぐらいですかね、
はい、
指名商店会のチラシがしっかり入りますんで、
はいはい、
月曜日ですね、
はい、
ぜひぜひ、また見ていただいて、
はい、
指名商店街の店舗いろいろ覗いてみてもらえたらなって思いますね。
竹浜義治さん、
はい、はい、筆頭にぜひちょっとげんこつまんじゅうください。
ほんまですね、はい、ちょっとこれげんこつまんじゅう、げんこつまんじゅう、
あ、名前はください、
はい、そうですね、あの本名は洛北です、
そうです、
はい、洛北ください言って言っていただけたらと思います、
は
い、いや、
はい、で今日の散歩コースなんですけど、
その
まんま竹浜さんとこから、
う
んうん、あ、竹浜さんとこはですね、ここからずっと、
北大路通りを、
そうですね、新町の方へ、
はい、歩いていって、
堀川の方へ歩いていっていただいて、
南側ですね、
はい、新町出るちょうど角っこぐらいですね、はい、
北大路通りに面してますので、すぐお分かりいただけるかなと思います、
は
い、
和
菓子屋さんの竹浜義治
さんですね、
はい、
はい、でそのまんま、堀川まで出てもらって、堀川を左に折れていただきます、
うんうん、南向きます、
はい、でそのままずっと歩いていただいて、あれ上五郎さんの通りになるのかな。
あ、そうですね、はい、多分そうなると思います。
そ
うですね、
はい、そこの角っこくらいに位置してます、はい、本宝寺さんって
ことですかね。寺の内通りぐらい、
寺の内と上五郎さんのちょうど間ぐらいになるんですかね、
はい、
うん、非常に、まあ、なんというか、僕の中ではうわーのんびりできるわっていうぐらいの規模の大きさと、なんともこう、まあ、中に入るのはね、あの無料なんで、
はい、
あれなんですけど、終わりにこうゆっくりしたお寺で、
いいですよね、
桜最高っすよ。
あ、
うん、なんか結構ね、桜有名みたいで、検索しても結構本宝寺の桜はよう出てくる。
あ、そうなんですね、
はい、
いやー、それはちょうど今ねいいかもしれない。ちょっとちっちりはもういいですしね、桜はね。
そうですね、なんちゅ
う
んですかね、あの日蓮宗のお寺なんで、
う
ん、まあなんていうんですかね、すごくこう、キャランとかそういうのがしっかりと作られてて、
はい、
非常にこうお寺マニアックな人には見たらすごい楽しいやろうなと思う感じやと思うんです、
ね、京都お寺ほんまに多いんでね。
そうで、お庭があるんですけど、
はい、
どうもね、 本阿弥光悦っていう前ほら光悦寺っていうのあの高ヶ峰の方にある、
は
い、
そうね芸術村でしたからね、はい、高ヶ峰の辺は、は
いね、まあ、この人も江戸時代の人ですけど江戸時代に入る頃
は
江戸時代ができる頃ですよね、はいはい、だから江戸幕府が開かれる頃の人ですけど、うん、まあその方がいわゆるこのお寺のお庭をちょっと手がけてはるんじゃないかということもあって
これは見どころね、お庭ちょっと一度拝見したいですね。
すごくね、なんかお庭を見るだけでもいいのかなっていうのと、
はい、
あと中に所蔵してはる絵画とか、うん、そのなんていうの、襖絵とかいろんなものがすごいもんがあって、
はい、
長谷川東博という、まあ本阿弥光悦と全く同じぐらいの時期の人やと思うんですけど
有名ですよね、こちらのね長谷川東博
涅槃図とかが、はい、ここにはガーンとでかいのがあって、
はい、
実はですね4月15日まではこれの本物が見られると。
お、本物が見られるんですね、
はい、
あ、それはすごい、なかなか見
そう、ね、だから長谷川東博のものとかって結構まあほんまにな国立美術館級のとこしかあんまりなかったりとか ねするので、
はい、
これはすごいよっていう。
じゃあお寺の宝って書いてある時報っていうんですかね。
そうです、
それ今公開してはるっていう
ことですね。公開中ですね。先ほど言ったように拝観自体は、はい、いわゆる入るのは無料なんですけど、うんうん、いわゆるそのそっちの宝物殿というかその
見せていただくところ、
うん、見せていただける、はい、そういう中に所蔵されてるものを見ていただくのは、うん、今は1000円かな、その新しい、はい、本場物のやつを見たりとかできるので、通常時は、はい、いわゆるそのもっとお安くそのレプリカの方とかでちょっとあれやられてるそうなんで、
なるほどね、
それでもかなりレベルが高いらしいので、
ずっと出してたらねどんどん劣化するのでなるべくこうね外の空気とか光とかに当てへんようにしはるんですよね。
おっしゃる通り、ね、もうほんまにね美術館大人になってね、
うん、
美術館の人とかと話してると大変らしいですよ。
らしいですねっていう、はい、
僕ら簡単に思ってましたけど、
ね、
絵見るだけやんぐらいの絵飾るだけやんぐらいに思ってましたけど、はい、なんちゅうの、よく国立美術館とかにさ何々展とかって言ってやってはるじゃないですか、はい、
うん、
でまあすごいねヨーロッパからほんまもんが来ますとかって言うんやったらまあわかるけど、はいはい、なんかこう日本国内でいろんなとこからいろんなもん集めてはるぐらいそんな大したことないんちゃうのぐらいに思ってましたけど何よって感じですよ。
そう、大あれはほんまに大変。
そうだから一大事業というかね、はい、運ぶだけでも大変やし保険とかセキュリティの問題もあるし、はい、今言われたように紫外線の問題とか全てにおいてね、
照明当てるだけでもなかなか大変みたいのでね、はい、
まあ、そういう意味もあって今は本間もん
が本間もんの長谷川東博の映画涅槃図が見られるということですので
この時代の本間もんっていうだけで
ね
結構ちょっと心が踊ったりしますけれども、はいはい、ぜひちょっと桜が咲いてるうちにお出かけになるのもいいかなって思ってます。
いやもうほんま素敵、ぜひねお越しいただけたらなと思います。
芝生屋と9番系統かな、うん、
はいはい
はい、でこれは堀川寺の内のバス停からやっともう一番近いですね、はい、まあ、10時から16時までということらしいので、
はい、
ぜひお寄りください。
はい、今日も素敵なところご紹介ありがとうございました。
はい、
はい、
そしたら来月は5月の10日
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
お待ちしております。ありがとうございました。
私は来週も来ます。
そうですね、もう一回 北王子でよろしくお願いいたします。
みやびちゃんと一緒に行きます。
はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。